しなければならないという考え方は時代遅れです。逆に言えば、旧約時代に生きた人々とは十分の一を献金して、それで残った金で自分勝手な生活をすることができたんです。主はそれを許したんです。我々の場合はそうじゃないんです。主は十分の一じゃなくて全部欲しいそうよ自分勝手にね、自分勝手に5円だけ使えばけしからん、ね、主よ、私はどうしたらいいの、教えてください。この態度取れば十分です。我々の神とは我々の金欲しくないよ、必要ないよ。人間の金を要求するのは生きる誠の神じゃなくて、まあ教会であり宗教団体であります。まあ、この間今の時代の特徴とは何かということについていろんなことを、まあ、取り出したんですけど、一つの大切なのは、今の時代の目的とは問題の解決を与えることではありません。主をよりよく知ることです。主によって用いられることです。我々だけでなく我々の周りの人々も喜びに満たされるようになることです。多くの教会はいわゆる病気の癒しを強調します。これも非常にまあ危険な考え方なんです。ですが今日はまあちょっと違うテーマについて、すなわち聖書と病気という問題について、まあ、考えたいと思います。まあ、病気のように私たちの身の回りにいつも起こる現実的な問題も信仰生活に大切ですから、まあ、この聖書と病気という、まあ、問題をちょっと取り上げてみたいと思います。まあ、信ずるものもそうでないものも、まあ、人間は一日一日年を取ってゆき、弱まり墓に向かい、まあ、やがて死に至る運命にあります。私は絶対に死にませんと言える人間はいないはずです。それはもう決まったことで確実です。けどもそれはいくら確実であっても、大部分の人間はこの面白くない事実について考えようとしません。まあ、病気になる人々は明々違った人々です。ある人々は霊的に成熟した霊的な人であり、ある人は信仰に入った間もない人であり、またある人はまだ信仰を持っていない方です。まあ、聖書は信ずる者の中にも区別があると言っています。まあ、成長した人とそうでない人を分けて、まあ、言葉の使い分けをしているのです。例えばヨハネの手紙の中に見られるように、父と若者と子供の3つの段階に信ずるものを分けているのです。まあ、救われた者が霊的に成熟しているかいないかは、今日の問題にしている病気に対する態度によって分かることができるのではないかと思うんです。まあ、今日からまあ何週間にわたって2つの点について考えたいと思います。第一番目の点は、なぜ病気があるのか、人間はどうして病気になるのでありましょうか。そして第二番目は、私たちの病気に対する態度とは一体どういうもの であるべきか、この二つの手について、考えたいと思います。また一番目はなぜ病気なのかということについて考えたいと思うんですけど、多くの人々は何かの問題を取り扱うとき、旧約聖書と新約聖書、異邦の人々と神のために属する人々の間にはっきりとした一つの線を引いて区別して考えますけど、私たちはあまりはっきり区別できないと思うのです。ですから今日の問題を取り扱うにあたっても、旧約聖書と新約聖書の利用法を観察して考えるべきなのではないでしょうか。なぜ病気があるか、旧約聖書も新約聖書も私たちに三つの回答を与えてくれます。第一番目は罪です。病気は罪の結果です。多くの人々はそれを分かってるし、よく言います、あなたのわがままの結果じゃないか、あの人はあんまり不幸になってしまったから必ず彼か亡くなった、ヒヒヒヒヒ、おじいちゃんはとんでもない過ちを犯してしまったかのどちらかです。結局病気は天罰だとあるよる宗教ははっきり言っているのです。第二番目はなぜ病気があるか、悪魔の働きの結果であるからと聖書は言っているのです。もう一つは、一番我々にとって大切な点は、そして新約聖書の中で旧約聖書の中でも強調されている点は、神の栄光が現れるために必要であるからですと。今日はもちろん時間的すべてのことについて考えられません。一つの点についてだけちょっと考えたいと思うんです。この点は確かに一番面白くない点なのでありましょう。病気とは罪の結果であるという点です。初めての人間であるアダムとエバはエデンの園にあったとき、神はご自分の作られた二人を見て非常に良いと判断してくださったんです。アダムとエバは完全なる神によって創造されたから完全でした。完全なる神は不完全な人間を作ることができません。したがってアダムとエバはもちろん罪を知らなかったし、病気も知らなかったし、痛みも悲しみも知らなかったのです。毎日は本当に楽しくて楽しくてしょうがなかったのです。毎日喜びの泉、命の泉、望みの泉であろう神と話し合ったり間違ったりすることができたからです。